はい、ではですね、今日もやれて、始めていきたいと思います。じゃあ、ヨッシーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ですね、このインタビューチャンネルはですね、もう、初心者の方が、ターゲットというか、聞いていただきたいということでね、始めたチャンネルです。最近、キャッシュロー1000万を達成した人とか、もうすぐワンベスターだっていう、そんなね、そんな旬な人をね、対象に、ゲストにお呼びしてですね、これからじゃあ始めていこうとか、今ちょうどやってるんだけど、ちょっと悩んでるな、みたいな人にですね、参考になってもらえればなというふうにね、思っています。今回はですね、ヨッシーさんですね。ヨッシーさん、2016年から、始めてです。入会ですね、始めて約6年で、今、7頭。そして、個数が153個、家賃収入9200万ということで、かなりね、順調にやってこられたんじゃないかなというふうに思うんですけども、ただその中でもね、大きな方針転換が、自分の、自宅周辺、関東圏を中心に、購入していたところから、ちょっと地方にシフトした。そのね、タイミングが非常にみんなにね、参考になるかなと思いますんで、その辺をね、ちょっと中心にお聞きしていきたいと思います。じゃあ、ヨッシーさん、ちょっと自己紹介していただいても大丈夫ですか？
よろしくお願いします。ヨッシーと申します。よろしくお願いします。年齢はですね、もう48歳になりまして、なりました。東京在住で、サラリーマン、投資家というか、サラリーマン兼、大家さんということでやっています。で、不動産の、投資歴は、6年ということで、私、この会入る前には全然、不動産物件を持ってなかったので、会に入ったと同じく、不動産の投資歴になっているというような形になっています。で、現状、所有棟数は7棟、153戸で、家賃収入の方が、約9200万になりまして、投資額が、9億3000万ということになってます。
今、簡単でいいんですけど、会社員ってどんな系の会社員さんなんですか、今。
そうですね。ちょっとあと、会入った時の、状況とかでも説明するんですけども、私結構転職をしている方なんですけど、ちょっと外資系の、関係の、ファイナンスの仕事をやってますと。で、サラリーマンにしては、自分で言うのもあれですけど、年収と言いますか、あれは、違法なのかなっていうのもあるんですけど、それは今までちょっと、外資系って結構、中で業績を上げると、上の方に引き上げてくれて、で、それをもとに、ちょっと次の会社に行って、また年収がちょっと上がってとかですね。ちょっと海外の方も、これまた後で話出てきますけども、ちょっと行ってたりして、今、アメリカの会計士のちょっと資格みたいなのを持ってて、英語とちょっと会計っていうところで、ちょっとサラリーマンとして、一応今まで頑張ってきてですね、年収を上げて、経済的に、豊かになろうという、不動産始める前はですね、こういう感じの考え方で、一応仕事の方は、頑張ってやって、外資系なんでやれば、それだけ上げてくれる環境にはいたという感じの会社員ですね。
そう、やったらやっただけは当然収入入るし、ちゃんと評価もされるし。で、
そうですね。
ね。
聞こえとしてはそうなんですけど、結構外資系って、なんですかね、オーナー企業に似たようなとこがありまして、結局、やっぱり、業績を上げるのは、マストなんですけども、その上司とか、トップは大体外国人か、日本人ですごい業績を上げた人になってくるパターンが多いんですけど、その人と、馬が合うかと。 気に入られるというと、ちょっとなんか、おべっかいを使ってという感じですけど、なんかこう考え方とかですね、それが合うかっていうところも非常に重要な要素であって、で逆に言うと、その上司が転職したりですね、国に帰ったりっていうパターンも非常に多くて、それで、その次来た人がですね、結構嫌なやつだったりすると、
なるほど。
クビになったりっていうリスクも、結構、かなりあるんですね。なので、サラリーマンなんですけど、安定していないとか、常にこう、不安があるとか、首
があるんじゃない
かっていう、そういう、なんていうんですかね、要素も非常に多くて、その辺もちょっと、もう一本収入の柱が欲しかったなっていうのも、まあ、一つ不動産やり始めた、一つの、
なるほど。
言うみたいな感じですかね。
なるほど。はい、いつどうなるかわからん的な、ちょっと不安があった感じなんですね。
そうですね。はい。で、実際、ちょっと最近もというか、不動産始めてからも、ちょっとそういう状況に陥ってですね。まあ、平たく言うと、ちょっと嫌な上司が、入ってきてですね。で、私はトレーナーの宮川さんがちょっとやってもらってるんですけども、ちょっとまあ、不動産の場合、やっぱりちょっと転職すると金融機関から見ると、ちょっとマイナスかなと思って、まあ、いろいろやめようかどうかみたいな相談も、ちょっと不動産以外の相談も出たりなんかして、で、結果、実は転職したんですね。
あ、そうですね。
ほうほうほう。それでも、今、借りれましたんで、
はい。よかったね。
そういう例もあります、ということで。
なるほどね。でも、ステップアップというか、同じぐらいのところに行ったわけですよね、きっと。
同じ、ステップアップ、増えました、はい、収入は。はい、
全然、全然いける状態ですよね。はい、なるほどね、
はい、
なるほど。まあ、思い切ってね、やれたのは、まあね、ある程度、不動産の収入があったから、ポンといけた感じですかね。
そうですね、かなり、そうですね、決断も、思い切ってできるようになりましたし、そのサラリーマンの仕事も、まあ、これがあるんで、言いたいことが割と言えるようになって、それが逆に、共感を得るというか、効果が高まった部分はかなりありますね。
じゃあ、いい循環が、こうね、回ったというかね、いい感じになったんですね。
そうですね。まあ、あんまり、忖度しない発言ができるようになってきたので、それが逆に支持されるみたいな。
なるほどね。
できつつあります、
ね。いいですね。
はい。
なるほど、なるほど。ちょっと参加者からご質問があってですね、はい、ファイナンスという本業の強みが不動産投資に来たんでしょうかっていう、そんな質問があったんですけど、そんな感じはありますか？
そうですね。対銀行の資料作りとか、そういったものは、まあ、他の方よりはあったとは思うんですけど、ただ、ちょっとやっぱり、不動産のこの融資を受けるための、ポイントとか、説明の仕方っていうのはありますんで、それはそれで、この会に入ってからいろいろ学ばせていただいた部分が非常に大きかったですね。ですんで、まあ、ゼロではないとか、アドバンテージはあったんですけど、自分だけでできたかっていうと、ちょっと無理だったかなっていうのが振り返りですかね。
はい。わかりました。じゃあちょっと次のページ行きたいと思います。はい。今もうね、結論だけ、全体像がわかるような感じで、所有物件がね、こうやって一覧にあって、一つずつね、またちょっと聞いていきたいと思うんですけども、全体像としては2016年の、まあ、11月ぐらいから始めて、で、2017年で4棟買えたんですね、これね。
そうですね。この時は、まだ、まあ、銀行が、それがショック前だったっていうのもあったりしたんですけど、まあ、だんだんちょっと、閉まりつつ、ある状況ではあって、条件とかは厳しくはなってきてたんですけど、割と会に入って、ちょっといろんな方から話を聞いて、アルティメットにですね、割と早めに入りまして、まあ、そこで、まあ、行動をとりあえずやりまくるっていうので、まあ、ポンポンポンと、最初の方は変えたのかなっていう感じですかね。
はい。猛ダッシュでロケットスタートをしたわけですね。
そうですね。はい。
で、駿河ショックがあって、
はい。
その、まあ、2017年ぐらいから大分とか、そのシフトをしていって、
はい。
足がかりに広げていったっていう、そんなような全体像ですね、まずはね。
そうですね。はい。ちょっとここの駿河ショップで、はい。ちょっと考え方とか変えてっていう感じですかね。
ね、はい。はい。ありがとうございます。じゃあその辺をね、ちょっと詳しく聞いていきたいと思います。で、その当時ですね、このシンガポールの話をね、ちょっと打ち合わせで少し面白い話聞いたんで、その辺の話もね、
はい。
この不動産投資を始めた当時の、なんで不動産に注意が向いたかっていう、その辺の話をちょっとお聞かせいただいていいですか？
そうですね。うん、私ちょっと海外、シンガポールの方に、まあ7年ぐらい、うん、おりまして、うん、で、まあこの時日系企業でいたんで、うん、大体日系企業、日本人がこうマネージャーになって、うん、まあ現地の方がこう部下に就くみたいなパターンが多いんですけど、
うん
うん、結構やっぱり、向こうで働いてると日本企業なんで中身は日本の文化でやってるんで、うん、結構日本人の上司の方は、うん、割と残業とかですね、朝早く行ったりですね、うん、日本的なカルチャーでお仕事して、うん、まあ、あまりなんか海外にいるけど変わらんな、みたいな生活してたんですけど、うん、結構部下の方はですね、
うん、
もう5時半とか6時が定時なんですけど、定時になったら、じゃあボスバイバイとか言って、スッともう帰っていくんですね。それで、結構シンガポールって、まあ、ご存知の方も多いですけど、生活費とか物価も高くて、
う
ん、
特に、
小さい国なんで、うん、車なんかも台数を制限するために、ものすごい税金をかけてましてですね。
う
ん
う
ん、カローラクラスでも7、800万するん
です。倍ですよね。
そうなんですよ。でもですね、そんな中、その部下たちはですね、うん、6時ぐらいにボスバイバイって言って、
うん、
なんかすごいアウディ、のなんかすごいのにとかベンツとかですね、
お
ヨーロッパの高級車に、
ええ、軒並み乗ってる、
でバイバイって帰っていくわけなんですけど、この人たち何なんやろうと思ってですね、うん、まあいろいろちょっとそうはな友達というか、うん、部下なんで、まあ、飲みに行ったりいろいろするところで話を聞いてみると、実はみんなですね、
うんう
ん、サラリーマン大家さんとか、ミニ、
うん、
投資家というか、あれだったんですね。
で、
なぜそんな若くして、
うん、
その不動産を持って副収入もあってやってるんだろうっていうの
を。うんうんうんうん、ね、例外なくですか、ある一人とか二人じゃなくて、結構いたわけですよね。
結構な、うん、みんな割合でいるんですけど。
うんうんうんうん、
それでまだ物価高いですから、普通の区分マンション的なやつでもやっぱり億ションなんですね。億
ですね。僕も見たことありますけど、本当にこれ億なんだっていうのはゴロゴロ普通にあります
ね。むっちゃくちゃ高いんですね。なんでこの人たちがそんな買えるんだろうと思っていろいろ秘密を聞いたらですね、
うんうん、
やっぱシンガポールです。政府がすごい賢くて、うん、国民を、まあ富ませるというか、それで、うん、まあ、不満を出させないみたいな、
うんうん、
仕掛けをいろいろ作ってて、そのうちの一つにですね、
うん、
向こうで結婚をするとですね、シンガポール人が、
うんうん、
その1億以上するオークションを、
うん、
まあ、だいたい2000万ぐらいで、こう、
うん、
変えるというか、要は国が建てた、まあ、日本で言うと市営住宅とか公営住宅、ちょっと安いイメージありますけど、うんうん、いや、まあ普通のちゃんとした、
はいはいはい、
まあ、マンションを、時価1億円のもう2000万ぐらいで買える
、
権利がもらえるんですよ。
圧倒的に安い金額で買えるんですね。
そうなんですよ。で、それを安値で買って、外国人に貸すと。
ほうん。
まあ、外国人賃貸価格で。
うん。
うん、言うとこれもう、あれなんですね、
うん。
余裕な生活ができてしまうと。
なるほど、
それを知りまして、これはやっぱり不動産っていいな。うん、で、まあしかも、サラリーマンもやりながらやっとるんで、
うん、
そんな、全然手間もかかってないんだなって、わかりまして、これやっぱり不動産かなと。もう一つの理由で、はい。
なるほどね。そんな、こう、あれですね、アウディだ、ベンツだ乗ってる部下たちを見て、お前ちょっと不動産面白いんじゃないかっていうふうに思いながら、日本に帰ってきた感じですか？
そうですね、はい。まあ、ちょっと子供も日本の学校行かせようかなっていうのもあったんですけど、うん、まあ、向こうにいると買えないんで、うん、っていうのも。
買えないんですかね。
はい。一石二三鳥ぐらいで帰ってきましたけど。
なるほどね。じゃあ、帰ってくるタイミングで、よし、俺は不動産やるぞっていう思い
ながら。そうですね。はい。そういう思いも持って帰ってきました。はい。
なるほど、なるほど。ということがあって、で、その当時がこの42歳で、
そうですね。何
くらいやってみたいな、
はい。
ね。なるほど、なるほど。はい。すみません。で、じゃあ、ね、その、まあ、不動産やるぞと思いながらも来たとは思うんですけど、
ええ、
ね、なんかこう、いろいろ、一応は見たみたいなことをね、おっしゃってましたけども。
そうですね、はい。まあ、そうですね。FX はそういうの、株はまあ、やろうかなと思って、まあ、少しちょっと、うん、本当に少しですけど、
うんうん、
やったりしたんですけど、やっぱり、なんか毎日、こう、値、うん、動きを、うんうん、まあ、チェックしたりとか、
うん
うん、結構、下がったりもしましたんで、なんかこう、向いてないなっていうか、こう、うん、もうちょっと地に足のついた、
うん、
なんていうんですかね、コツコツやる方がいいのかなと思ってて、うんうん、まあ、不動産の場合は、まあなんか短期でこう、儲けるっていうよりは、うん、まあ、投資というか、まあ、経営に近いという要素がかなり多いかなと思ってて、
うんうん、
まあ、そっちの方が向いてるかなというのは、うん、不動産の方に行き着いた感じですかね。う
ん、
はい。
ね、じゃあ目の前でこう、売ったり買ったりっていうんじゃなくて、もうちょっと腰を据えて中長期にっていうことがやってみようかなと思った感じですね。
そうですね。はい。
うん、ここにちょっと駿河でね、1棟目買うみたいな、ちょっと書いてあるんですけど、その辺のエピソードもいいですか？
あ、そうですね。やっぱり当時は、こういうサラリーマン投資家っていうのも、ちょっとブームに、うん、まあ、融資が出たのになってきてて。
だから全盛期ですもんね。
そうですね。
ね、
はい。むちゃくちゃ言いまして、で、まあ、私も不動産をやるっていうことを決めてたんで、
うん、
自らもいろいろ情報をネットとかでこう、うん、集めには行ってみたので、
うんうんうん、
それで、まあ、当時のいわゆる、サンタメ業者さんっていうところですかね、はいはい、ああいうちょっとセミナーなんかにも出てですね、
うん、
まあ勉強しようっていうつもりで出てたんですね。で、そうすると大体セミナーに出た後に、
うん、
まあ住所とかなんとか書かされて、
うんうん、
連絡が来る
ん
ですね。で、こんな物件があってと、
うんうん、
もう銀行も紹介できますと。
うん、その銀行駿河なんです
よね。駿河銀行さん紹介できますっていうのがあって。で、要は、シミュレーションっていうか、何年後のよく試算表といいますか、
うんうん、
あれが、あれを持ってくるんですけど、まあ、うん、確かになんかキャッシュは、うん、まあ、当たり前ですけど、出るんですよね。
うんうん、
サーティーなんで。
うんうん、サーティーって多分わかんない人がいるかもしれない。ちょっとだけ説明してもいいですか？
そうですね。築年数30年ぐらいの、まあ、築フル物件に、30年のローンを、うん、まあ、つけると。
つけると。それは3030ってね、うちでは言ってますね。
そうですね。そうですね。はい。まあ、それをやると、ちょっと将来的には、ちょっとですね、まずいことにはなると。
ね、だいぶ厳しい状態になる。ねえ。
なりそうだったんですけど、
うんうん、
そうですね、うん。このちょっと会に行き着くところに近づくんですけど、
ええ、
まあ、ちょっとさっき言った、
うん、
ファイナンスをやっていたっていう、
ええ、まあ、
やっているっていう、
ええ、
ここは強みといえば、なんかあれが出たのかなっていうのは、
うん、
なんとなくこのキャッシュフローが出るのは理解できるんですけど、
ええ、
なんかこんな 4.5% の金利で、
うん、
こんななんか儲かるっていうのがどうもなんかちょっと引っかかってしっくりこなかったんですよね。
なるほど。
で、ただ自分ではなんかでもまあキャッシュは出るし、
うん、
何か引っかかるんだけど何が良くないのかが分からなかった
んですね。うんうんうんうん、
それで一応これもまた駿河銀行なんか不動産とかなんかリスクとかなんかそれでグーグりましてですね、うんうん
ええ、
そしたら村瀬さんのですね、
うん、
駿河銀行の使い方っていう、
うん、
まあ当時の DVD も、
うん、あの DVD ね、なるほどなるほど、
はい、
はいはいはい、
そこがヒットしまして、
ええ、
それでちょっと村瀬さんの会のホームページとかをこう読み込みまして、
うんうん、
まあ結構 信頼、誠実な会なのかなっていう、ちょっといろんなコメントとかの、うん、そのウェブで書いてあることとかをですね、思って、それで、まあ、DVD を、うん、あれ 10万とかあれだったと思うんですけど、まあ、
そんなの多分3万、あ、DVD は多分3万ぐらい
です。あ、3万ぐらいですか。あ、3万です。それでもなんか、何もまだやってないのに、こう、サラリーマンで、まあ、数万でもなんか、ちょっと高いなって思いながら、うん、まあ、まあ、あの、買ってみようと思って、それを最初に買わせていただいて、それで、そのまあ、中身を見て、うん、なるほどと、ここが、良くない。もやもやが取れたんですね。うん、まあ、ここが良くないところで、うん、まあ、逆に、いいとこというか、使い方もあって、で、うん、これはこういう使い方をしたらいいみたいなのが明確に、うん、あの具体的にこう、うん、セミナーのあれは、されていたので、うん、あ、まあこれではなるほどというので、じゃあこの人信用できるなと思って、あのまあ会にどうせやるなら入ろうと思って、うん、はい、そこから入会した感じですね。
なるほどね、そんな経緯ですね。
はい、
なるほど、なるほど。入会してちょっと次に行きますかね。で、最初はもうサラリーマン卒業したいっていう、そういう思いが。
そうですね。はい。まあ、今でもそうですけど、もう数年で卒業しようかなと思っておりますけど、
はい。ちょっとチャットでね、ちょっと質問が来てるんですけど、脱サラは考えているんであれば、どれぐらいの規模になったら、卒業したいと考えてますかっていうご質問が来てますけど、どんな感じですか？
そうですね。まあ、ちょっとワンベスターっていうか1億超えたところ、陳州でですね、
うんうん、
ではやりたいなとは思ってますけど、うん、はい。まあ、うん、そうですね。
じゃあもうちょっとですね。
はい、もうちょいです。はい。
なるほどですね。じゃあ今年なのかもしれないな、みたいな、そんな感じですかね。
そうですね。なればいいかなと。はい。
感じですね。
はい。
了解です。じゃあ、このサラリーマン卒業したいっていうことで始めて、で、ちょっと次に行きますと、
はい、
1投目っていうのが、結構早いですよね。16年の11月に入会して、そこから4ヶ月後に購入されたんですけど、
はいはい、
ほうと、まあその辺のね、その入会してからどんな流れだったのかっていうね、この割と早めの一等間までが、あると思うんですけど、そういったのをちょっと皆さん聞きたいと思うんで、はい、ちょっとその辺、教えてもらっていいですか？
そうですね。まあ、入会して結構早めにアルティメットに入りまして、
うん、
で、まあ、そこで結構周りの皆さんも、うん、もうやるぞっていう方ばっかりだったので、
うん、
結構まあ、刺激を受けまして、
うんうん、
この当時はもう、とにかく動きまくると。うん、いうので、やってました。それで当時でしたっけ、なんか佐藤トレーナーがおっしゃってた、なんか成果は、マイルと同じで、移動距離に広げる、ね、ああいうことは覚えてるんですけども、ああいう感じでですね、もう、まあ、銀行の方もそうですし、物件の方もそうだったんですけど、とにかく物件の方は、まあ、会の基準の CF200 に、もう届きそうなやつがあれば、
うん、
もうあんまり地域を構わず行ってましたし、あと銀行の方も、うん、まあ、その物件の、まあ、近くとかですね、うん、に、まあ、ある銀行をもう電話しまくったり、うん、まあ、行けるところは訪問したりして、とにかく行動を
し
たという感じですね。
具体的に、まあ、どれぐらい、例えば、1ヶ月にどれぐらい見たとか、例えばどの辺によく行ったよとか、なんかこうみんなが分かるような数字とか距離とか、なんか分かるやつがあれ、もしあればヒントになるかなと思ったんですけど。
そうですね。うん、ちょっと数字もあれですけど、もう週末は結構大体行ってましたね。うんうん、それで、毎週行ってたりしましたね。で、ちょうどそのアルティメットで宮川さんに、
うん、
レポートをすることを一つの目標にしてですね、うん、今週はなんか、
うんうん、
レポート作って送ってたりしたんですね。
なるほど。
この銀行、今週はこれの銀行行きましたと、この物件もありました。それでも数を増やすのを自分自身にノルマを与えてですね、それをやってましたね。
はい、
それで地域的にはですね、
うんうん、
沖縄以外、最南端鹿児島、で、最北北海道、
おー、
いろんなとこ行きましたね。
じゃあもう本当に全国行ったんですね。
行きました。 全国結構行きましたね。
じゃあ、週末土日、じゃあ、一泊で行くみたいなイメージですか？
そうですね。はい。はい、こんな感じで。
そこに、じゃあ、一軒だけ見に行くんですか？
そうですね。まあ、だいたいそんな何軒も、
この地域に。クリアすることはないですもんね。
そうですね。それ一軒見に行って、ちょっとそれだけだと思ったいないんで、最初はそういう感じだったんですね。一軒だけ見て、その判断をして、宮川さんに報告するっていうノルマだったんですけど、だんだんちょっと、効率を上げるっていう意味でも、まあ、その物件見るっていうことと、あとは、その時に調査で不動産屋さん回るんで、まあ、回っといて、他物件ないですかみたいな。なんかないかなっていうのと、まあ、その後、調査、その地域で出てきたら、またもう電話とかでも聞けるような、ちょっと関係づくりっていうところをやるのと、まあ、あと銀行もついでに回っといて、まあ、それも、次なんか、その物件買えなくても、その地域で行ったら、持ち込めるような関係を作るっていうので、そうですね。
なるほど。じゃあ、一棟だけ行ってちょっと帰ってくるんじゃなくて、
はい。
せっかくだったらもうコネクションを作れるものはいっぱい作って、ついでに見れるんなら物件、他の物件を探してまで、こう、いろいろこう、一石二鳥三鳥狙って動いてた感じですね。
そうですね。今ちょっとある。ちょっとコンサル系の勉強してるんですけど、ワンアクションスリーゴールって、大ワニさんがおっしゃってる。
大ワニさん。
大ワニさんがおっしゃってる。あれを心がけて
ます。なるほど。
一石三鳥以上、みたいな。
一石三鳥以上を目指して。
はい。
なるほどですね。
すると、なんか、まあ、お金も交通費もかかりますけど、まあ、時間もかかりますけど、まあ、一石三鳥以上でやってれば、まあ、無駄ではないかなと、自分自身も思えるのでというのもありまして、ね。はい。
遠方から来たっていうと、その、業者さんもインパクトあって覚えててくれますもんね、割とね。
そうですね。特に地方というか、あんまり物件がないようなところとか、例えば秋田とかですね、青とかも結構行きましたね、岩手とかですね。地方に行くほどそうですね、なんか、歓迎してくれる感じですね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、この物件を買うまでの、このちょっと、どんな感じで、こう、物件が出てきたとか、ちょっと教えてもらっていいですか？
この物件はですね、まあ、売買専門の、業者さんからの紹介でしたね。で、まあ、その業者さんは、この物件初めてというか、じゃなくて、まあ、前からいろいろ、やり取りはしていて、ちょっと買えそうだったけど、買えなかったとか、っていうのもある中、まあ、こんなん出てきましたよっていうので、紹介してもらった感じですかね。はい。
そうね。そうすると、これが物件現地調査行ったので、何棟目ぐらいで行ったか、これかの物件かっていうのは、なんとなくでいいんですよ、覚えてます？
これは調査っていう意味では、どうでしょうかね。まあ、15とか、そんな感じだと思いますけどね。
はい、で、それぐらいのタイミングで出てきたよと。
そうですね。はい。
なるほどね。なるほど、なるほど。で、出てきてみて、で、どんな感じなんですか？その、何回もやり取りしてた業者さんから紹介されて。
はい。
うん。
で、まあ、比較的、なんですかね、埋まって入荷もよくて、まあ、ちょっとギリギリ、キャッシュフローの会の基準でギリギリ、まあ、東京なんでね、八王子というの、それだったんですけど、まあ、とりあえず始めるっていうところと、あとは、そうですね、まあ、地銀 A さんなんですけど、まあ、これ、関東の方ですけども、まあ、ここも、当時は積極姿勢だったので、もうこれは、いっとけという感じで、もう買った感じですね。
なるほどね。まずはもうスタートするんだっていう意地でね、まず、フルローンも出たしということで、
はい。
ね。
はい。
その融資付けとかはそんなに苦労しなかった感じですか、これは。
そうですね。そうですね。ただ、現金、預金を、言われましたんで、ちょっとそれがありましたけど、それ以外は大丈夫ですね。はい。
ね。わかりました。じゃあ、これ、次行きますかね。
はい。
はい。じゃあ、2棟目っていうのはまたすぐ出てきたんですね、これね。
そうですね。まあ、同じような、同時並行的にや 進んでたというかあれなんですけど、はい。
はいはいはい。はい、同時に動いてて、ボンボンボンと変えた感じなんですかね。
そうですね。まあ、すぐ後に出てきたっていう感じですね。はい。
これもちょっと、どんな感じで出てきたか、ちょっと
教えてください。これもですね、これももう売買専門の業者さんからの紹介で、出てきた物件ですね。で、はい。で、全然、栃木って、土地勘もあんまなかったんですけど、まあ、一応出て見に行ってですね。で、まあ、ここもう2社ぐらいしか管理会社っていうか、不動産会社がない地域で、まあ、そこ2つ回って、まあ、どっちのヒアリングも、良かったというか悪くなかったんで、客付けがですね、できるっていう話だったんで、もう、そうですね、すぐに、これは都銀ですけども、持ち込みまして、そっちの方も、ぜひやりましょうって感じになったんで、これも、パンと買っちゃったという感じですね。
なるほどね。なるほど、なるほど。結構ね、ボリューム大きいですよね。これ、ファミリータイプ24個で、これ駐車場も自分の土地ですかね。
そうなんですよ。はい。2台ついてまして、はい。
わお。相当でかいですね、これ、ね。
でかいんですね、はい。でかいことで言うんですけど。
いいですね。なるほど。うん、ちょっとご質問来てるんですけども、はい、その今のこの、あれかな、売買専門の業者さんってのはどこでコンタクトを得たんですかっていう質問来てるんですけど。
これは、何だったかな。あ、なんかもう、会員のパターン通りかもしれないですけど、アットホームで、うん、とりあえずなんか、これと違う物件で、うん、もうちょっと、キャッシュフロー200もいかないような物件で、うん、だけどまあまあ150とかだったかな。それ、うん、その物件をいろいろ問い合わせしたりして、うん、でその中でですね。で、うん、はい。業者さん行ったりして、うん、直接会ったりもしてたので、うん、はい。そんな感じで、
知り合
いでしたね。はい。
ね。なるほど、なるほど。で、この物件も、その前の物件も多分結構金額大きいと思うんですけど、
はい。
抵抗なかったですかっていうご質問が来てますね。
そうですね。ここは、そうですね。もう、もらった会に入って、その辺の、うん、グループコンサルとか、その辺では、聞いてましたし、まあ、マニュアルとかにも書いてましたんで、うん、あと、まあ、しっかり、キャッシュフローの診断含めですね、うん、まあ、自分で計算したり、会のシートを使いながらやって、うん、しっかり、まあ、キャッシュフロー回るということも、うん、自分で納得して、まあ、買いましたんで、はい、うん、そんなには、
うん、
ですかね、はい、
うん、よし行くぞみたいな、
そうですね、はい、まあ行けるだろうっていう感じで、はい、
なるほどね、
はい、
分かりました。じゃあちょっと次行きましょうか、はい、半島目ですね、はい、札幌ですね、
札幌です、はい、
これもどんな感じで購入されたんですか。
これは、これは地元札幌の業者さんでしたね。うん、そうですね。
うん、
紹介ですと。
うん、
で、そうですね。これもアットホームだったかな。うん、はい。で、確か、
うん、なかったね、
知り合った業者さんで、うん、まあ、こんなん出てきましたと。
うんうん、
ので、まあ、買った感じですかね。はい。
うん、ね、
はい。
これいいですね。これね、築13年で。
築年数は浅いんで、結構いいんで、はい。
なるんですね。
はい。
わかりました。ここまでが、まあ、ちょっと遠方でも何でもがむしゃらにやってた時期、
ね。そうですね。ダンボハゼ根性で。
もう、もう、もう、もう、食えるのはくっつくぞ、みたいな。ねえ。ということで、
はい、
で、ここでちょっとターニングポイントのなる、
はい、
大分に行こう
と。大分ですね。はい。
ここからね、ちょっとね、ちょっと、徐々にちょっとね、皆さん、大いに参考、今、大いに参考になるポイントかと思うんですけど、
はい、
ここに行った経緯みたいな、ここにね、大分の方向に行く感じになったの、ちょっと教えてもらって、はい、
これはですね、まあ、うん、まあ、もともとちょっと遅延というか、かなり薄い遅延で、うん、私、妻がですね、
うんうん、
まあ、大分県の出身であると。うん、いう、それだけだったんですけど、うん、まあ、それで、うん、まあ、かすりはできるかなっていうのを、ちょっと言ってはいたんですね。宮山さんとかの取
り組み、うんうん、
それで、実はこっち、あれですけど、会のちょっと、うん、紹介物件というか、から、うん、まあ、ちょっと、まあ、他の方が 融資つかなくて回してもらったような物件なんですけど、まあ、それちょっと覚えておいていただいて、それで、まあ、知り合った物件ですね。はい。
なるほど。ちょっと質問ですね。この、はい、奥様は、
はい。
めっちゃやる気で、ね、不動産私も買わよっていう感じではない感じですかね。
いやー、全くなくてですね。逆になんですけど、うん、まあ、そう、お父様が某国系の金融機関に勤めていらして、もう他界されてるんですけども、大学入った頃から、人、連帯保証人だけではなるなっていうのが、刷り込まれているような、
なるほど。こと
でございましてですね。
なるほど。
ただ、そういう、あんまり言うとある、数字はむちゃくちゃ、数字とかそういうのは弱くてですね。その不動産とかの負の字も全然わからないような人ではあるんですけども、この連帯保証人だけはなるなっていうのが、すごい刷り込みが。
刷り込みが。教え込まれて、そして、
はい。
なるほど。だから、不動産に関しては、反対してたわけで、
ではないですね。まあ、やりたいなら、ご勝手にという
か。勝手にやっていいよと、はい。ただ、私は巻き込まないでね、的な感じですか？
そうですね。まあ、関心がないという感じですね。
なるほど、なるほど。なるほど。そんな状況があって、で、じゃあ、お父さんた、この2017年当時、ね、奥様のお父様は、高い言わされていて。
高い言わされていらっしゃって。
で、奥様、というか、お母さんだけ
です。お母さんが、はい、いらっしゃいました。はい。
で、お母さんとの人間関係はどんな雰囲気ですか？
そうですね。お母さんとは、まあ、普通に良好な感じで、結構気さくな方です、ね。
なるほど、なるほど。普通に喋れる感じ。
普通に喋れるような感じではあったんですけどね。
なるほどね。はい、でも、まあ、まあ、所詮はと言っちゃあれですけど、ね、奥さんのお母さんだし、まあ、年に一回ぐらいですかね。
そうですね。
ね、ちょっと顔を合わすぐらいの関係があったっていうことですね。
はい、そうです、そうです、はい。
そこの薄い遅延も、あるかもな、みたいな感じで、その大分に、この物件を見に行くわけなんですかね。
そうですね、はい。うんうん、これでなんとか、その薄い遅延を使って、
うん。
なんとか何か。開拓できるんじゃないかという。
ちょっと薄い期待を、淡い期待を持ちながら行ったわけですね。
かなり薄い期待で行ってました、はい。
で、どんな感じだったんですか？
で、まあ、物件の方は、全然良くて、ヒアリングもして OK だったんですけど、まあ、銀行の方が、この、まあ、これは地元の地銀さんなんですけども、まあ、とか何個か回ってるんですけど、まあ、検討してくれる、くれそうなところが、ありまして。これはいけんじゃないかと。
ちょっと脈があるぞと。
ちょっと脈があるぞっていう。
奥さんの、ね、ここの地元出身の奥さんが今東京にいまして、そこの旦那さんですみたいな感じで行ったけど、
はい。
それでなんとかなりそうだった。
なんとかなりそうな。で、まあ、将来的には、みたいな、ちょっと、両面の実家の方は、女の子しかいない感じなんで。
はいはいはい。
ちょっと家を継ぎますみたいな。
まあね、継ぐ気でね、気合でね、いくわけですもんね。
はい、
もちろん気合はね、継ぐんですよ、やっぱり。
はい。そしたら、はい。なんか、じゃあ、まあ、ちょっとまあ、検討はさせていただきたいんですけど、じゃあただ、東京にお住まいなんでと、そのままだと、厳しいですね、みたいな話になりまして。それで、ちょっと条件を付けられましてですね。まあ、まず大分に、その法人ですね。大分というか、嫁の実家ですね。そこに法人を立ててくださいと。はい、で、その、ご親族の方を役員にしてください。ね。で、あとは、保証人、ね、にちょっとなってもらったりすると、行きます、みたいなところまで交渉というか、詰められたんで。
なるほどな。
はい。
おー。ここまではこれだと。
はい。
うん。でも、なかなかの 条件ですね、これね。
そうなんですよね。かなり、ちょっとね、一回ぐらい顔出して、なんか、どう思ってやってるよ、ところで、できるかなというのが、そこまではこぎつけたんですけど。はい、
ここまで来たと、もう、でもこのハードルの高いところをでも超えたわけなんで、その辺の話もちょっとじゃあ。
そうですね。それで、一応そこまで話ができたんで、もうあとは、お願いするしかないなと。
うんうん。
いうので、ちょっとまあ、覚悟を決めまして、まあ、まあ、断られたらしゃあないと。
うん、
でもまあ、これで成功したら、ね、この、経済的自由といいますか、やっぱりね、ちゃんと会社、サラリーマンを辞められるような、道筋もできるんでということで、やっぱり、優先順位はこっちだろうと。
うん、突撃やと。
恥は一時の書き捨てというか、ですね、そういうプライドとかは、ここは捨てた方がいいと。そうです。それで、もう、結婚の申し込みといいますか、あれ以来の、ちょっと緊張感と、あと、
汗かきながら、
普段はジーパンとかで行ってるんですけど、ちょっと、ピシッと、
ピシッと、
フォーマルな感じの着てるんですね。
はいはい、お嫁さんにくださいぐらいに、いくら入れるのもなんか感じですね。
娘さんをいただきたいぐらいの感じで来まして、
あなたをいただきたいぐらいの感じ
ですね。もう一度いただきたいみたいな感じで、行きまして、それで、まあちょっと本当頭をこう下げてですね、いや、実は、かくかくしかしかでと、ちょっとまあ、ね、今、もう、まあ年収は比較的あれですけどもと、やっぱりいつクビになるかもわかりませんしと、ちょっと将来的には安定したこういう不動産でやっていきたいんですと、いうのを言いつつですね、言いつつ、ちょっとまあバーチャルオフィスとか借りるにしても、まあ月1万円ぐらいってなんかかかる、それは、まあ、もう賃料ということで、まあ、上げようと思ってたんで、で、こうなんか月々渡すとあれだなと思って、一応、月1万の12万円ですね、1年。その12万円を持って行ってですね。
おぉ、もう短い持ってたんですね。
そうそう、12万円。
もう前払いですと。
頭を深々と下げて、そしてこの現金を、こちら、ただとは言いませんので、お納めください、みたいな。上の木みたいな感じで。渡したら、なんて言われるかなと思ったらですね、まあ、いいわよ、みたいな感じで。あっさり言われて、ただですね、やっぱり、保証人はちょっとね、みたいなことを言われたんですね。それで、まあ、わかりました、と。ちょっと一回持ち帰って。で、ちょっとまたそれ銀行にこれフィードバックしたんだけど、そしたら、まあ、もうかなりご高齢ではあるんで、お母さんの。まあ、そうですね、みたいな、要は、連帯保証を取ってももう、年金生活のご高齢の方なんで、まあ、そこはなんとかコーナーやりますとか言ってくれて、法人を無事立ててですね、融資が通ったと。
なるほど。
ということで、この物件が買えたと。
なるほど。ここね、ちょっと面白いところが、まだそれがショックの前ですもんね。
そうですね、ここは、はい。
このそれがショックの前に、まだね、各金融機関、地方でも、割と前向きなタイミングでこれやれたのってのはすごく良かったんじゃないかなって気がするんですけど。
そうですね、はい。
ここに舵を切れたのってのは、なんか、どんな感じがあったんですか、なんか。
そうですね。この時は、あんまりそういう戦略とか、なんていうんですかね、そこまでは考えてはいなくて、もうとりあえず、買いたいというので、まあ、地元の銀行を探したっていう感じですね。あとは、そうですね、都銀も、そうですね、支店がない、なんで、熊本とかだったら SMBC とかあるんですけど、大分ないんで、ちょっとダメだね。です。はい。そんな感じ。
ダメだったのがちょうど偶然良かった感じですよね。
そうですね。これが SMBC 行けたりすると、ちょっとそっちに走った可能性も高かったですね。
ということは、ここで、 ね、あの地元の、ね、大分の地元の金属を使って変えたってことは、はい、まあ、結果的にすごい良かった気になる感じでしたよね。
ですね、はい、うん。これがちょっとこの後につながってきている感じですね。
うんうん、ね、
はい。
じゃあちょっとその五島見に行きましょうか。
はい。
でここからね、もうあの九州にしていくっていう感じなんですけど、はい、5棟目どんな感じで変えた感じですか？
5棟目はですね、業者さんは、これも、ま、あの売買の業者さんですけど、うん、これも全然別の物件でいろいろチャレンジしてて、付き合いのあった業者さんからの紹介ですね。はい。で、銀行の方は、まあ、同じ銀行で、
うんうんうんうん、
まあ、2投目、おかわりってやつです
けども、
おかわり。なるほど。これはできまして、あのもう1投目買った後から、あの次やったら持ってきてくださいって感じで、銀行の方は抑えられてたので、
なるほどですね、
それで、あの、うん、割と融資の方はすんなりといったりですね、うん、はい。
ね、なるほどね。
はい、
で、ここでキャッシュフロー1000万が達成し、
はい、そうですね。
ね、いいですね。
はい、
で、次また6投目。
そうですね。
ねえ、
ここは、そうですね、業者さんは、あ、これはちょっと自分で開拓をしたんですけど、うん、熊本の地元の業者さんですね。うん、から、ま、情報を仕入れまして、
うんうん、
で、まあ、あの、ちょっと RC じゃないんですけども、
うん、
まあ、比較的築年数浅めだったので、うん、まあ、これを買いました。で、銀行はですね、地元なんですけど、今までと違うところがこれを開拓できてですね、
うん、
違う地銀で
買えるようになりました。
はい、それは、前の地銀の実績が、
うん、あったからね。
あったから。
なるほどね。
そうですね。はい。
なるほどね。こういう実績があって、はい、ちゃんと私運営できてるんですっていうことがちゃんとね、言えたわけなんですね。
そうですね。はい。あと、地域的にもこう、大分、大分、後半がこう、九州の方に来てるんで、
うんうん、
で、そうですね、ストーリー的にも、
うんうん、
地銀の見え方として、あ、ちゃんと地元に来るんだな、
うん、
みたいなの
が。なるほど、なるほど。こっちにシフトしてきたんですね、みたいな、そんな流れになったんですね。
はい、
いいストーリーができたんですね。
そうですね。はい、
なるほど、なるほどね。これ、鉄骨だけでも、でも、築13年なんで全然良かったっていうことですね、これ。
そうですね。はい。はい、
なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、最後の7投目ですかね。
そうですね。これは去年買いました。うん、これも北急なんですけど、
うんうん、
これは築フルで、今回まあ利回りが 17%、
うん。ねえ。これはまた、なかなかインパクトある物件ですね。
そうですね。これは非常にいいですね。
うん、
はい、
うん。
で、これも、銀行の方は、その2個目の地銀の方で、
うん、
出してもらいまして、はい。これも買いましたですね。はい。
ね、これ、かなりキャッシュローも出そうですね、これね。
出ますね。はい。
2億で、
300億ぐらいの、近いようなイメージ。
ねえ。
はい。
でも、そこそここれ、再生物件だったんですかね、これ、こういう。
まあ、部屋はやってます。ちょっとやってる部屋もありますけど、うん、でもちょっと現状回復ぐらいでやってる部屋もあるんで、ちょっとまちまちですけど、
うん、
まあ、プチプチ再生ぐらいのイメージ。
なるほど、なるほどね。
はいはい、
なんでこんなにいい利回りで買えたんですか？
これはですね、まあ、これは言うて、実は。
言える範囲でいいでしょ。
いやいや、別に、容積率大幅オーバーなんですよ。それで、融資がつかない物件だったんですけど、あ、そうですね、そういう意味で言うと、この、
うん、
地銀 D が、
うん、
頑張ってくれて買えたんですね。
そんなん大丈夫だよって。
大丈夫です。はい、
すごいね、
ちょっと金利普通より高いです、高めですけど、うん、でも全然回る感じの、うん、キャッシュが出ました、
ね。でも持ちきるんだぐらいの勢いで買うんだったら、
はい、
バカみたいに多分キャッシュが出るんで、全然ペイしますよね、これだったらね。
もうめっちゃペイします。
めっちゃペイしますね。はい、多分7年とか、6、7年ロス考えても持ってれば、チャラですもんね。
そうです、そうなんですよ。はい。
ね、
なので、ちょっとまあリスクありなんですけど。
ね、出口厳しいかもしれんけど、
まあ。そうですね。ちょっとまあ、ステージが変わってきてるかなっていうのも、うんうんね、ちょっと途中でこの大分のその駿河ショックのあたりで、ちょっと早めだったんですけど、ちょっと中上級者向けの田中さんのやってる、ちょっとセミナーに出たりしまして、
うんうんうん
ちょっと その、今後、キャッシュロアフター CF 実現だったら、まあ、もうちょっとこうリスクも取ったりしてっていう話も、勉強させてもらったんで、まあ、リスクはあるけど、リターンもあるんで、まあ、リスク取れる量が多くなってきているので、まあ、買おうかなっていう感じで買った感じですかね。
いいですね。キャッシュロ1000万まではちゃんと土台作りで、ちゃんと真っ当な物件をね。
そうですね。はい。
まあ、多分セオリーだと思うんですけど、
はい、
これちょっと体力がついて、経験もついて、見聞きもできてっていうと、リスク取れる人は取っていった方がいいですよね、これね。
そうですね、ええ。ですんで、なんかちょっとステージごとに、いろいろプログラムも、
そうですね、
用意していただいてるんで、ちょっと背伸びで私、行きがちなんですけど、まだキャッシュロー1000に行ってなかった時にちょっとやったりしたんですけど、でもまあ、早めに、その次の絵を、頭の中に入れられてたので、まあ、これも、まあ、検討の対象に入ったっていうところが良かったかなって、まあ、捨てなかったっていうか、
良かったですね。
はい。打ち振るなんでって言って、こう、切らなかったところが良かったのかなと思います。
ね、なるほどね。そういうアンテナが立ったってことは良かった、
ね。あ、そうですね。はい、はい。
なるほどですね。なるほど、ありがとうございます。
はい。
じゃあ、この、ターニングポイントっていうところもね、ちょっと、聞かせていただいてもいいですか？
そうですね。はい。まあ、ちょっと先ほども言いましたけども、まあ、最初前半は、ロケット戦略っていうか、ちゃんと RC の地方っていうのを買い進めて、
うん、
で、CF1000 になった後は、その、田中さんのセミナーでもあったんですけど、ちょっと地域戦略的なところを起点にして、そうですね。集中的にドミナントで、こう、やっていくような戦略に切り替えたっていうので、まあ、その起点となった、大分の、妻の実家への案件ですね。あそこが一つの大きなターニングポイントだったかなと思いますね。まあ、あそこでちょっとやっぱり、嫁の、実家になんか迷惑をかけるかなとか、あるいは自分としてこう、そこまで頭を下げて、やりたくはないなというふうに、腰が引けてたら多分、高校は来なかったと思うので、まあなんか、やっぱりこれからやろうとされてる方って、一番あれなのが、多分皆さん、2000万とか、お金を出せる人なので、何かはすでに主軸で成功されてると思うんですけど、どうしても、そこに、があるゆえに、こう、戻ってしまうと言いますか。本来、不動産でやりたいことがあるんだけど、ちょっとそっちの、引力が、戻される引力があるかもしれないんですけど、ちょっとそこは、本当にこれをやると、不動産やると決められたらですね、まあ、それ一時のことなんで、そういうのは、一回ちょっと忘れて、まあ、恥も外部もプライドも、これをやったら、こうなるんだという、将来の、優先順位というんですかね。そこは意識して、やられると、
なるほどね。
ちょっとターニングポイントになってくるのかなと思います。まあ、私はたまたまこういう感じですけど、他の、ちょっといろんなパターンあると思うんですけど。
はい。なるほどね。一時のプライドに邪魔されずに、
はい。
将来のプライドというかね、そっちの方に価値を置いて、そっちを優先させたんだっていう、そんなところが。
そうですね。まあ、大きい目標の方を優先させるっていう感じで、はい。
ね。
考えてました。はい。
わかりました。一つちょっと質問が来てるんですけど、法人っていうのは、どんぐらい全部法人なんですかねとか、個人ですかねとかっていうのも。
全部法人です。はい。
いくつぐらい法人が、まあ、多分この時期ね、消費税還付があったんで。
そうなんですよ。これがちょっとあれなんですけど、多いって6なんですね。はい。
やっぱりちょっとね、ちょっと多めでやっては。
多いです。はい。
でもっていうところですね。
はい。
はい。ありがとうございます。ただまあ、実績見して、しっかりね、ユーセットもちゃんと作って、
はい。
で、実績で評価してもらって、どんどん買い進めることができたっていうことがすごく良かったですよね。
はい。そんな感じですね。
はい。ありがとうございます。じゃあ最後ですね。
はい、
じゃあ、失敗談。ちょっと、皆さんに、ちょっと参考になるかもしれない失敗談、ちょっと教えてもらうと、
はい。そうですね。やっぱり、まあ、もうちょっと若い時から始めてたらよかったかなっていうのが、まあ、一つありまして、うん、まあ、 そんなに、そうですね。まあ、私2017年でたまたまパンパンパンって買った時期あったんですけど、うん、まあ、通常の時期というか銀行がこういうものであれば、うん、まあ1年1等2等っていうのがまあ普通っていうかもうよくできてる方だと思うんで、まあ若く始めればその分等数も増やすし、コツコツとできたので、まあその辺が一つあったのかなっていうのと、あとは、まあ特に初期の頃なんですけど、まあ会のマニュアルとか見ながらヒアリングとか、まあやってたんですけど、なかなか、しっくり来ないなっていうところが思っているところがあったりして、
うん、
でちょっと宮川さんとかに相談したんですけど、それでちょっと言われた言葉で覚えているのが、
うんうん、
杉山さん、管理会社の冷蔵庫を勝手に開けられるぐらいになってますかとかって言われまして、おっと、なんかそこでなんかちょっとハッと気づかされまして、さすがちょっとやっぱり通り一遍のなんかこう質問とかこう関係性、うんにしかまだなってなかったなというのを、気づかれてでその後結構こうできるだけまあ自分買った物件とかの中心なんですけど、
うん、
できるだけ食事に行ったりとかですね、うん、まあお土産持って行ったりとかよくあるんですけど、うん、まあそういうふうにしてちょっと、うん、まずちょっと人間関係をしっかり
ね、だいぶラフなね感じで、ね、冷蔵庫開けてもらえますよぐらいの感じになれると最高、ねね、
もうジュース飲んどきましたぐらいの納得がないといかんなというのがあったりしてですね。
いやー、理由としてもね。
はい。あとは、最後にはですね、やっぱり買えない、銀行が閉まっちゃって買えない時期っていうのが、ちょっと1年ちょいとかあったんですけど、うん、まあ、その時、こういう買えないイベントとかですね、いろいろセミナーとか行くと、結構買ってる、そんな中でも方とかいらっしゃったりして、
うんうん、
まあ、なんか周り聞くと、俺意外にみんな買ってるなとかっていうのがあって、
うんうん、
なんか勝手に焦ってた時期があったんですね。なんか動いているのに買えないなみたいなところが思ってたんですけど、
うん、
まあちょっとあんまりそこで一喜一憂じゃないですけど落ち込んだりしていると、うん、まああんまりもったいないなと今に振り返ると思ったりして、うん、まあやっぱり特にこういう地域戦略とか実行していこうと思うと、うん、ちょっとやっぱ時間かかると思うんですよね、
うんうん、
まあ、その地域に絞ってこう買っていったりしないといけないですし、あと銀行へのこう説明で、またこれ全然違うとこ買うと地元に捧げますとか言ってるストーリーが外れてくるんですけど、ね、まあなのであんまり人と比較するというよりはそうですね、うん、過去の自分といいますか、まあ、よりは成長してるなというところで、
うん、
納得してやればこう継続的に続けられるのかなと、途中でやめるともったいないと思います、
はい、
必ず変えると思いますので、
うんうん、
はい、諦めずにやることが大事かなと思います、
ね、はい、なるほどですね。ありがとうございます。あとどうですか？何かもうそろそろ時間になってきてるんですけど、何かこう、これから始めようとしている方に何かこう一言もしあればちょっとお聞きしたいんですけど。
そうですね。まあ、やっぱりちょっと先ほども申しましたけども、まず何のためにこの不動産を始めたのかっていうところを、もう一度、なんですね、考え、で見てですね、その優先順位というか覚悟を決めるというかですね、
うん、
こういう時期がちょっと一時必要な時があるかもしれないと思うので、
うんうんうん、
その時は、その目標の大きさとか、うん、本当に自分がどうなりたかったんだっていうのをぜひ思い出していただいてですね、
うんうん、
行動してもらえればと思います、うん、はい、私も恥を忍んでやってきてますので、はい、
何かにぶつかった時にはそれをちょっと思い出して、
そうですね、
うん、はい、どこに
それが優先なんだという感じで、
ね、はい、うん、将来を優先するなら今恥ずかしかったらね、恥ずかしいとかそんなん関係ねえぞと、
そ
うですね、いう思いでね、
やって くれ
る、はい、ね、はい。はい。ありがとうございます。あっという間のちょっと1時間ですけど、僕からもね、ちょっと一言だけお伝えし、っていうかね、僕はちょっと思ったことなんですけど、やっぱり、こういったもう今回16回目だと思うんですけど、やっぱり、結果が出る人っていうのは、やっぱ最初にですね、すごいめちゃめちゃ勉強しますよね。大量に知識を入れて、大量に本を読んだりとか、まず知識を大量に入れて、よしって決めてから、そこからね、今回の吉井さんだと、 数ヶ月でもう1棟目が15回現地調査、遠方のね、行って、それで変えているわけですから、大量に行動しているわけです。ですから、まず大量に知識入れて、大量に行動していくっていうステップはね、やっぱすごく大事なんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、納得するまで知識入れて、で、もう、あとはもうがむしゃらに本気で、動いていただければですね、ぜひね、すごく、面白い結果が出るんじゃないかなというふうに思ってます。ということで、今日はこれで終わりたいと思いますけども、いいですかね。質問も全部、大丈夫ですね。はい。ではですね、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いろいろ羽織り聞かせていただきましたけども。
はい。
はい。じゃあですね、今日お聞きになっている方はですね、ぜひね、参考にしていただければと思います。ではですね、また参加してください。ありがとうございました。
ありがとうございました。